おはようございます。今週も野和会に来てくださってありがとうございます。私は風邪をひいてしまいました。お聞き苦しい声で今日はこの場に立たせてもらっています。申し訳ありません。この中で、スマートフォンをお持ちの皆さんは SNS をされていらっしゃる方がいらっしゃるかと思います。 SNS とはソーシャルネットワーキングサイトの頭文字を取っています。人と人とのつながりを促すコミュニティ型ウェブサイトのことで、代表的なものとしてツイッター、フェイスブック、LINE などがあります。 SNS をなさらない方には分かりにくいお話になって申し訳ないんですけれども、スマホとかパソコンからそれぞれが、有益な情報とか、有益でもない普通のことなどを発信しながら、限定された狭い範囲とか特に限定されない広い範囲で互いにその情報を共有しながらコミュニケーションをするページのことです。私は、短文投稿サイトを利用しています。140文字以内の短い文や写真を投稿しながら、インターネット上でつながっている人たちと会話をしたり、日常の些細なことを差し支えのない範囲だけ発信しています。先月、私の SNS がなんだか騒がしいと思ったら、なんとその日は当落メールがやってくる日でした。そうです、嵐のライブ抽選の発表日で、自分の抽選結果を嵐ファンが SNS に載せて騒いでいたんです。抽選日のことなどすっかり忘れていた私は、娘に発表メールが来ているかどうか確認をしてもらいました。娘がファンクラブの会員なので、娘の名義で申し込んでいますので、結果は娘のメールアドレスに送られてくることになっていました。すぐに娘はスマホを見ながら言いました。あ、来てる。で、どっち？と聞きながら、私は横でもう倒れそうなくらいドキドキしていました。当たった！娘が驚いた声を上げました。え、当たった！本当に？信じられない！それもそのはずです。私たちは3年間外れ続けてきました。最後に嵐のライブに行ったのは2010年です。もうすぐには信じられませんでした。でもファンクラブからのメールを見て、すぐにその画面を撮影して、うわ本当に当たってると、しみじみ喜びました。本当に嬉しい時にはこう大喜びするよりも、こうなんだかしみじみしてしまうものなんだなと思いました。次に私たちが考えたのは、この当たった事実を誰かに伝えたいということでした。でもここから先が実はとっても危ないんです。なぜなら、嵐のライブは圧倒的に外れる人が多いです。当選確率はたったの1割、9割が外れます。いかに狭き門かお分かりいただけると思います。1年くらい前、ライブの抽選結果発表の時に、当選した人たちが嵐ライブに当たったと嬉しさのあまり SNS に書き込んだら、外れてしまった多数のファンから妬まれて、自分だけ当たって喜んでるなんて何様、外れた人の気持ちを考えろと叩かれたんですね。そうしたら、その叩いた人に対して、嫉妬は醜いとか、嵐ファンって怖いとか、当たった人を叩く人を叩く人が現れたんです。わかりますよね。でも本当に混乱してしまって、いやいやいや、これを私が発信したら叩かれてしまうかもしれない、そう思って自粛しました。自分たちだけでしみじみ喜んだんです。だけれども、その数日後にお友達に会いました。嵐ファンのお友達です。当たった？聞かれたんですね。だから、当たったよってこう大きい声で言いたかったんだけれども、その人が当たってるかどうか分かりませんから、控えめに、うん、当たった、たらその人はよかったねって喜んでくれたんです。あ、喜んでくれるんだ、私もそこでやっと3年ぶりなのよって喜びを爆発させました。その数日後にまた別の嵐のファンのお友達に会ったんです。その人にも聞かれました。当たった？私は前にすごく喜んでもらった経験があるので、 今度はもうハイテンションで当たったのよって答えたら、その人は私は外れたのってすごくなんかがっかりした感じで答えられてしまって、はあ申し訳ないって思ってしまいました。その時に共感をする、共感をしてもらうっていうことは本当に大事なことなんだなっていうのを身をもって知りました。今日は共感っていうことについて皆さんと聖書から考えていきたいと思います。さあ今日読んでいただいた聖書箇所はたったの一節だけです。短い節です。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。順序は反対になりますけれども、今日はまず泣く人と共に泣くというところから見ていきたいと思います。皆さんは最近涙を流しましたか？テレビを見てとか映画館でということではなく、自分の状況とか感情で泣いたことがあるかどうかです。私が一番最近泣いたのは、ある方が遠くに行かれることになってお別れの時に寂しくて泣きました。一人で泣いていたわけではなく、他の人たちも泣いていましたので、お互いに寂しさを分け合えたような気持ちになりました。そのような気持ちの共有は、涙を流しながらも別の気持ちを私の心に起こさせました。それは一人ではないという気持ちです。自分一人だけで寂しさや悲しさを背負っているわけではないと気づくことができるかできないか、これは大きな違いだと思います。同じように悲しんでいる人が近くにいて気持ちを分かり合える経験は、その後の一歩を踏み出す力になります。今もまだ寂しい気持ちに変わりはないんですけれども、そこだけにとどまらずにいられます。もしも反対に、私が自分一人だけ泣いて他の人たちが泣いていなかったら、私は泣いている自分のことをバカみたいと思ったに違いありません。自分だけ泣いていることが愚かに思えて、でもやはり泣いてしまっているので、周りの人と距離を感じてしまうでしょう。そうなると悲しみのほかに孤独まで背負ってしまいます。一方で人は誰も分かってくれないと思う悲しみを背負わされることがあります。どのような場合でも、私の状況や気持ちを他の人が 100% 理解することは無理なことですし、また私自身も他の人の状況や気持ちを全ては理解できない存在です。でも私は自分の自己中心によって泣いている人や苦しんでいる人に対して無関心になってしまうことがあります。そしてその状態に気づかされてがっかりしてしまうこともあります。例えば泣いている人がそこにいても、ごめん今日はちょっと先を急いでいるからと言ってそばを通り過ぎてしまうような、認めたくない私の姿が心にあります。私は夜学校に通っていますけれども、帰りは夜の11時くらいになります。疲れているし早く帰りたいと毎回思います。それなのに事故とか急病人の発生で電車が遅れることがあります。私は電車を3回乗り換えなければならないので、一つの電車が遅れるとその後の時間がずれてきて、結局帰宅がものすごく遅くなってしまうんです。そのような時に心配するよりも先にうんざりしてしまう気持ちになってしまいます。どうしてこんなに夜遅くに電車を遅らせるようなことするかな、苛立ってしまいます。イエス様がされたお話に、瀕死の重傷を負った人の近くを通りながらその人を助けずに去ってしまう人が出てきます。まさにそのような自分がいることに気づかされます。泣く人と共に泣く、それは自分が痛まない範囲であるならできないことはないのかもしれませんけれども、自分が痛んだり自分の生活に影響が及んでくるとなると、実行は難しくなってきます。それでも 悲しみを共有することはまだ優しいかもしれません。涙もろい人であれば一緒に涙を流すこともできるかもしれません。しかしもう一つ、今日の聖書に書かれていること、喜ぶ人と共に喜ぶ、こちらは自分の状況によってはもっともっと難しいです。仮に私の子供が受験に失敗した、でもあの人の子供は合格した、その時に私は心から相手のお子さんの合格を喜ぶことができるだろうか。この問いを実際私は突きつけられました。今からもう6、7年前のことです。高校受験の発表の日に子供がノロウイルスか何かの感染症にかかって、本人が合格発表を見に行くことができない状況になりました。中学校と連絡を取り合って、母親の私が本人の代わりに合格発表の場に行きました。さすがに中学生と団体行動はしなくて済みました。発表の場に行って受験番号と子供の名前をつけると、封筒が渡されました。封筒の中に合否の書類が入っていました。中を開けると不合格の3文字が見えました。え、不合格？私は見間違いではないかと思ってもう一度書類をよく見ました。でも不合格は不合格のままでした。私の周りには合格通知をもらって喜んで飛び跳ねている中学生たちがいました。病気で苦しい思いをしながら寝ている子供に不合格の知らせを伝えることはつらいなと思いました。私は大人ですから、合格を喜んでいる中学生たちにおめでとう、よかったねとは思いましたけれども、それでも不合格になった自分の子供がかわいそうだという気持ちに変わりはありませんでした。嵐のライブ当選についてもそうです。自分が行きたい、でも抽選に当たらなかった、それなのにあの人は行ける、3年間抽選に外れ続けたものとして当たった人を羨ましく思う気持ちの複雑さはよくわかります。同じフィールドに立って状況の明暗が分かれてしまうとき、特に自分が暗い方に置かれたとき、明るい状況にある人を心底羨ましく思います。自分は本当についていないように感じます。それでもなおその気持ちを乗り越えて相手の幸せを喜んであげられるのか、これは私にとって共に泣くことよりも難しい問題です。そして心から喜んであげられない自分の姿を見せられてがっかりする現実を見ます。なんて私は心が狭いんだろうと思わされます。いつもは私はそれなりに良い人だと思い込んでいるんですけれども、その思い込みが崩される瞬間です。新約聖書が書かれたこの時代、ギリシャの地方では人間にとって自分の心を人によって揺さぶられないこと、人からの影響を受けずに泰然としていることが良い人生には欠かせないと考えられていました。ですから泣く人と一緒に泣く、あるいは喜ぶ人と共に喜ぶことは賢い生き方とは見なされませんでした。でも聖書はその反対を教えています。人に影響されながらその人に共感することを求めています。それはイエス様がされた生き方だからです。イエス様は本当の意味での共感者でした。社会からつまはじきにされている人たちのところに出向いて、その人たちの話に耳を傾けて必要なものを与えてくださいました。病気の人や社会的な立場の低い人、外国の人、家族を亡くした人、 それらの人々に対してイエス様はいつも全身全霊を傾けて近くに寄り添ってくれていました。福音書と呼ばれる新約聖書の物語にはそのようなイエス様の姿がたくさん記録されています。私たちのモデルはそのイエス様の姿です。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、それは単に心理的レベルにおける共感だけを求めているのではありません。そこにいる人に関心を持ってその人と共にいるということを指しています。イエス様が話されたお話の続きには、瀕死のけが人を見捨てた人が通り過ぎていった後、けが人を助ける人が現れます。重傷を負わされた人の痛みや苦しみ、悲しさ、悔しさを受け止めて、自分のしたいことを一時中断してけが人の手当てをする人が出てきます。聖書ではその人に隣人、隣人という表現を使っています。ですから、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという言葉と向かい合うときに、私たちは隣人でいなさいと言われていることになります。でも、もしも私のように隣人になることができない自分を見つけても、どうかがっかりしないでください。その時こそイエス様の出番です。泣いている人や喜んでいる人の心に寄り添えない私、または誰も私に共感してくれないような状況にぶつかった時にこそ、イエス様がおられることを感じることができる時だからです。私には限界があるけれども、イエス様は徹底的に泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜んでくださる方です。イエス様はどこまでも共感してくださる方です。そのことが分かってくるのは、本当の隣人になりきれない自分を見せつけられる時です。だから何度でもやり直すことができます。イエス様は命を懸けて周りの人たちと共に歩む機会を私たちに与えてくれているからです。 SNS でいいねをもらったり、お気に入りに登録されることは悪いことではありません。せっかく投稿したのにみんなからスルーされたら残念な気持ちになるのは当たり前です。けれども、ネットを介する世界だけではなくて、生きている私の目の前にいる生きている相手と心を通わせて共感することも大切にしていきたいと思います。社交的な人には社交的な人なりの方法があると思います。私のように内向的な人間にも内向的な人なりのやり方があるはずです。そして、もしも共感しきれないと思った時も落ち込まないでください。最高の共感者イエス様がいつも私たちの心に寄り添ってくださっていることを、その時に知ってもらいたいと思います。お祈りをいたします。